では、次のセッション次行きましょうかね。よろしくお願いします。
はい、 CSS ナイト in 札幌ボリューム9、今必要な SEO、 森田隆弘さんで、ウェブ解析で SEO の検証はどうすればいいです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日お話しして、お伝えしたいことはこの4つですね。はい、で、アクセス解析っていうと、効果測定とかっていう言葉が思い浮かぶと思うんですけど、効果測定っていうのを言いますと、過去のものをなんかこう、分析するみたいな、そういうイメージっていうのが僕の中ではあるんですけど、そうじゃなくて、アクティブにですね、どうやってじゃあ濃度的にページや、コンテンツの検証をしていけばいいかっていうところ、あとは、キーワードを分析していく際の、5つのポイントっていうところをメインにですね、であとGoogle のアナリティクスのセミナーとか、普段やってるんですけど、でそこでよく聞かれる質問、皆さんも普段Google のアナリティクス使ってらっしゃる方も多いと思いますので、そういった疑問をですね、一つ質問を絞って、疑問を解消していただければと思います。あと最後に、クライアントさんと、コンサルをやってるんですけど、クライアントさんのサイトを見たときに、サイト見たときじゃないですかね、アナリティクスの画面を見たときに、結構気になっている、ポイントがありますので、そこ最後、話をしていきたいと思います。はい、で初めての方もいらっしゃると思いますので、簡単に私の自己紹介をしたいと思います。今、ウェブ解析士、事務所ビージェントということで、ウェブのコンサルティングサービスを中心に、やっております。で、札幌ではですね、ウェブ解析士認定講座、あと Google のアナリティクスの講座などで、アクセス解析や、ウェブ解析ができる、人材育成というところにも今力を入れさせていただいております。よく聞かれるんですけど、ウェブ解析って何ですかっていう、初めて会った方に、大体は聞かれるんですけど、ウェブサイトにやってくるアクセスのデータだったり、あと皆さん集客でウェブマーケティングいろいろやってると思いますので、そういったデータなんかを分析して、いかにその企業の利益につなげていくかといったところを、やっていくスキル、これがウェブ解析という形です。で実際に、扱うデータなんですけど、ほぼメインになってくるのは、このアクセス解析のツールで得られるデータ、これが、ほぼほぼメインにはなってきます。例えば、検索ワードですとか、あと、ページビューだったりですとか、そういったところ、あとは、ウェブマーケティング分析ということで、ネットの視聴率調査のデータですとか、あと、ユーザビリティテストの結果ですとか、そういったところもですね、含めて、分析をしていきます。であと、最後に、ちょっとこれ見落としがちになると思うんですけど、EC サイトなんかでもですね、やっぱりその企業さんの利益っていうところ、売上っていうところで考えていったときに、ウェブマーケティング分析のところだけのデータだけでは不十分なんですね。例えば EC サイトですと、1回買ってくれて、で2回目、3回目、4回目というふうに買っていただかないと、なかなかその収益につながっていかないですから、その2回目、3回目買ってくれるその引き上げの率ですとか、そういったところもですね、見ながら、普段ウェブのコンサルティングというのをやらせていただいています。はい、では早速今日お話しすることの1つ目ですね。はい、アクティブなページの検証、ページって書いてますけども、コンテンツの検証にも使えますので、ぜひ明日からでも使っていただければと思います。はい、でこのアクティブなページの検証、コンテンツの検証をしていく上で、一番大事になってくるのはやはり仮説からですね、はい、どういうことをじゃあ知るためにやっていくのかっていう、目的ですとか、そういったところをまず明確にしないと、設計できませんので、そこの話を、これからしていきたいと思います。はい、で従来であればですね、皆さんもアクセス解析やられている方いらっしゃると思いますが、 例えばまあ1ヶ月締めてでレポート作ってっていう流れになってくると、まあ、企業さん側からすればビジネススピードになかなかこうついていけないところも出てきます。はい、でそこで、まあ、あらかじめこちらでその仮説を立てて、でじゃあどういった情報を取得してですね、まあ、検証、改善につなげていくかっていう、どちらかというとアクティブな分析を、するように心がけてほしいと思います。で、今回はですね、まあ、あまり時間もないんで、イベントハンドラーというものを使った、測定の仕方っていうのを、簡単に、ご紹介したいと思います。で、ページ解析だけではわからない、ユーザーの動きを把握していくために、こうしたイベントハンドラーっていうものを使った測定っていうものを、心がけてやってみてください。で、まあ、先ほども言いましたけども、これをやるためにはですね、やはり まあ、目的っていうものをまず明確にして、でその知りたい情報に、例えばその、左側に書いてますけど、カテゴリーですとか、あとアクション、あとラベルですね、まあ、そういったものを、まあ、つけて判別していくようにしてください。でこうしたものをやりますと、例えば、まあ、出てますけど、まあ、ボタンをクリックするとか、あと動画の、まあ、そういうデータ取りたいなっていう時に、まあ、動画の閲覧時間ですとか、まあ、そういったところもですね、まあ、取得できるようになります。あと例えば、まあ下に書いてますけど、どのリンクがクリックされているかとかですね、まあ、そういったところも細かくデータを取ることができます。で、まあ、ちょっと YouTube さん使った、イベントの設計例なんですけども、例えば左上に書いてますけど、画像の位置と例えばクリック率を知りたいといった場合に、こういったのイベントハンドラーというのが使えますし、あと右側ですね、はい、例えばそのページの画像の大小と、あとテキストと、あと、まあ、画像ですね、があったとしたら、まあ、それぞれのクリック率ってどうなんだろうかなっていうのを知るために、こうした、イベントというものをですね、使うことができます。これはページの改善だけじゃなくて、本当にコンテンツの改善というところにも、使える、ものになりますので、まあ、ぜひ試してみてください。はい、で、まあ、ちょっと今日 SEO の話なので、軽く SEO を、絡めて、まあ、こういったのを出してみたんですけど、キーワードの直帰率が高い場合の対処法として、まあ、よくある問題点、まあ、主なものとして、まあ、大体この4つ、まあ、他にもいろいろあるとは思いますが、やはり まあ、一見して何のページか分かりにくいだったり、あとその、まあ、検索のキーワードと、あとディスクリプションと、あとその、ページの内容が違うとかですね、はい、まあ、そういったところが、まあ、主な問題点になってくるのかなというふうに思います。では、2つ目ですね、はい、キーワード分析していく上での、まあ、5つのポイントということで、次の、はい、こちら5つですね、これについて、お話をしていきたいと思います。はい、まあ、今日の SEO なんで、他の、まあ、ここでしゃべる、SEO の、 そのキーワードのテクニックとかですね、そういうお話されてるんで、まあ、そこはちょっと割愛しまして、本当根っこの部分で、ちょっとお話をしていきたいと思います。でまず、まあ、見落としがちになっちゃうところだと思うんですが、やはり、まあ、SEO もそうですし、まあ、他のウェブのマーケティングもそうなんですけど、まあ、何のためにやってるかっていうと、やはりそのウェブサイトを使って売り上げ上げるとか、まあ、利益上げるとか、まあ、そういったところで運営されると思いますので、やはり、まあ、根底になってくるのは、まあ、順位が上がることでそのコンバージョンにつながる、あと、ページビュー数がもっと上がる、まあ、そういったキーワードを狙って、まあ、ぜひ SEO をするようにしてください。例えばその、こういったキーワード ですね。はい、で、まあ、順位が低いと。であれば、SEO でじゃあ順位上げてあげるとか、ちょっとコンバージョンの数って増えるんじゃないっていう、まあ、そういった発想ですね。はい、っていうのを心がけてやってみてください。はい、で、まあ、これですね、まあ、ある、まあ、よくは皆さんもキーワードの分析されるかとは思うんですけども、はい、で、これはですね、その、接触数、まあ、もしくはページビュー数でもいいんですけど、まあ、それが多い順に、キーワードを並べた時の、図になっております。で、まあ、こういったところが、まあ、一般的にいわゆる、まあ、ロングテールというところになってくるんですけども、はい、よくまあ、Amazon さんとかでですね、例えば、まあ、右側の方の、方向の方に行くことによって、まあ、コンバージョン率って、まあ、どんどんどんどん上がっていきますよっていう、まあ、そういうグラフなんかも皆さん見たこともあるかと思うんですけど、まあ、例えばその、二軸グラフで、コンバージョン率をですね、縦軸に取りまして、じゃあ実、はい、まあ、こういった感じで、内側に行くと、結構、右肩上がりで上がっていきますみたいな、まあ、そういうイメージ持たれている方もすごい多いとは思います。では、じゃあ実際に、じゃあこういったグラフ作ってみると、実際これって本当なのっていうところなんですけど、実際ですね、こういったグラフを作ってみると、ちょっと薄くて分かりづらいですかね。おぽろぽに来ると、まあ、訪問数とかもう少ないですから、例えば、まあ、セッション数が1のキーワードで、コンバージョン数が1だとしたら、コンバージョン率って 100% なんですね。で、まあ、あと仮に、セッション数が1、まあ、訪問数が1で、コンバージョン数が0だとすると、コンバージョン率はもちろん0となりますので、こっち側の方に来るに従って、コンバージョン率って100か0かっていうことにしかならないですから、さっき見ていただいたグラフのように、こういうふうにですね、右肩上がりで、まあ、単純に上がっていくっていうわけではありません。というところをちょっとですね、踏まえていただければと思います。でですね、まあ、SEO をやられている方であれば十分分かっていると思うんですけど、全てのキーワードで上位表示、まあ、狙っちゃおうってなっても、まあ、難しいと思います。従いまして、まあ、SEO とかあと、まあ、リスティング広告やっていく際は、まあ、赤字で出てますけども、コンバージョンの山ですね、まあ、ここを狙って、まあ、ぜひ、まあ、SEO リスティング広告っていうものを心がけてほしいなというふうに思います。で、このコンバージョンの山ってじゃあ何っていう話なんですけど、まあ、ちょっとさっきのグラフに戻りまして、はい、まあ、こういうふうに山になっているところですね、まあ、赤丸でちょっと示しているんですけど、まあ、こういったキーワードを狙っていきましょうっていう話なんですが、ただ奥の方のキーワードをここにですね、まあ、力入れてもですね、力とかの予算とかですね、お金かけたとしても、例えば想定される検索数って、まあ、それほど多くないと思いますので、まあ、逆にそこに力を入れるのであれば、まあ、例えば、まあ、そこそこ検索数があって、で、まあ、なかなか競合も起きないなと。まあ、そういったところの、キーワードっていうのを狙って、SEO をしてほしいと思います。まあ、これは、この今、大きく赤で、赤丸で囲んであるゾーンですかね。まあ、こういったところのキーワードを狙って、まあ、誰も、どこの企業も SEO してないんであれば、低予算でできる対策にもなりますので、まあ、ぜひ、そうしたブルーオーシャン的なところを狙ってですね、キーワードの選定というのもしてほしいというふうに思います。はい、でそして競合との、外部環境の分析していく上で、まあ、Google でキーワードツールというものがありますので、まあ、そのキーワードツールを使 使っていってですね、例えばその対象、そうですね、まあ、知りたいキーワードを入力して、検索ボタンを押しますと、まあ、このようにですね、これはこう関連するキーワードも含めて、まあ、データが出てくるんですけど、まあ、そのキーワードツールを使いますと、まあ、月間での検索数というのも分かりますし、あと、まあ、リスティング広告になりますけど、どれぐらいそのキーワードで、まあ、他の企業が入札しているのかどうかというところ、まあ、そうした競合性というところも分かりますので、まあ、そういったところを見ながらですね、はい、まあ、ぜひあのブルーオーシャン的なキーワードというのを見つけてほしいと思います。あともちろんですね、まあ、アクセス解析のデータを見ながらですね、まあまあ、キーワードを分析していくというのもポイントになってきます。で、そのアクセス解析のデータを使った、まあ、キーワードの分析で、まあ、ちょっと注意してほしいなというところなんですけど、あのキーワードインテントっていうものがあります。で、まあ、インテントっていうのはですね、まあ、直訳すると意図っていう、そういうあの言葉なんですけど、まあ、つまり、まあ、このキーワードを使って、まあ、訪問してきたユーザーさんが、まあ、どのような意図を持って、まあ、ニーズを持ってですね、まあ、やってきたのかっていうことをですね、まあ、キーワードインテントっていうふうに呼びます。で、あの、まあ、事例としてちょっと出してますけど、まあ、アクセス解析レポートっていう、キーワードで、訪問してきたときに、まあ、大体あの、まあ、アクセス解析にくっついてくる、ワードを見ればですね、その訪問してきたユーザーさんが、どういう気持ちで、まあ、どういうニーズを持って、まあ、今回検索してやってきたのか、何を起こしているのかっていうところが分かりますので、例えば、まあ、アクセス解析でレポートと、あと、まあ、アクセス解析プラスツール、あとアクセス解析プラス無料とかですね、あとアクセス解析プラス札幌、あとアクセス解析広報、まあ、他にもたくさんあると思うんですけど、やはりそのアクセス解析の後に入ってくるワードによって、やはり求めているものって違ってくると思いますので、はい、ぜひこういうあの、まあ、後ろにくっついてくるワードに、まあ、その検索してくるユーザーさんの、まあ、気持ち、ニーズ、意図というものが含まれてますので、まあ、そこのニーズを読みながらですね、まあ、ぜひ、キーワードの分析というところにもつなげてほしいと思います。であとその、その後ろにくっついてくるキーワードで、まあ、一つ一つ、見ていったときにその、まあ、ワードでよくコンバージョンになっているものですね、はい、まあ、そこでもコンバージョンになっているワードというものも、しっかりとチェックしながらですね、はい、この SEO 対策というものを心がけてほしいと思います。はい、ではじゃあ3番目ですね、はい、あの普段、Google アナリティクスのセミナーやってて、まあいろいろ、まあ、質問皆さん あるんですけども、ただ、まあ、毎回ですねやっぱり聞かれる質問っていうのがありまして、それをですねちょっとお話ししていって、まあ、皆さんの疑問を解決できればなというふうに思います。はい、まあ、Google アナリティクスの、まあ、画面なんですけど、はい、で、まあ、例えばその、そうですね、札幌賃貸っていうキーワードがあったとしたら、まあ、基本的に、トップページで SE をかけると思うんですけども、でその SE をかけてで上位に来ましたと。で、上位に来たら、まあ、当然あのトップページクリックされて訪問してくるっていうケースが想定されるわけなんですけど、でそうじゃなくて、まあ、その札幌賃貸っていうキーワードで見たときに、トップページじゃなくてランディングページとして、あの他の物件のページとかですね、まあ、そういったところからの、まあ、流入が非常に多い。でこれなんでなんでしょうかね。札幌賃貸で検索してあの何ページを見ていてもそのページって出てこないんですけど、これってなんでなんでしょうかっていう質問をあのほぼ毎回のように聞かれます。多分皆さんもあのアクセス解析のデータ見ながらですね、そういう疑問を持っていらっしゃる方も中にはいらっしゃるかと思うんですけど、あの主に考えられること、まあ他にもこれいっぱいあるんですけど、あの例えば初回に訪問してきて でその時にその、賃貸の物件の詳細のページを、ブックマークされて、で2回目以降そのページから、まあ、訪問してきてるんじゃないかなっていうことだったり、あと例えばその、まあ、企業さんがメルマガ出してるんであれば、その1回目の訪問の時にメルマガ登録されて、で2回目以降そのメルマガの中に書いてあるリンクからですね、まあ、流入してきているっていうパターン、まあ、そういったところがですね、主に考えられるところになります。で、なんでじゃあこうなるのっていう話なんですけども、これは Google Analytics の、トラフィックの分類、まあ、主に3つあります。例えばその、検索トラフィックと、あと参照トラフィックと、ノリバラ、あとまあそうですね、まあ、キャンペーンとかやってれば、キャンペーンっていうのもですね、一つ加わってくるんですけど、じゃこの検索トラフィックって何っていう話なんですが、あの Google とか Yahoo Japan とか、まあ、そうした検索エンジン経由で流入してきたもの、あとまあ、オーガニック検索、有料検索問わずですね、ここの検索トラフィックっていうところに数字が入ってきます。で、参照トラフィックって何ですかっていうことなんですけど、検索エンジン経由以外で、どのサイトから訪問してきたのかっていうのが、この参照トラフィックっていうのを見ると分かります。まあ、例えばまあブログだったり、あとまあソーシャルだったり、あとまあメディア系のサイトで取り上げられてそこから流入してきたりですとか、まあ、そういうものが、参照トラフィックの数字に入ってきます。で、最後はノーリファラーということなんですけど、ノーリファラーっていうのは、まずあのリファラーって何ってことなんですけど、リファラーってあの参照元っていうふうに呼びますので、ですから、まあ、ノーなんでその参照元がない、わからないもの、これがノーリファラーっていうところに数字で入ってきます。で、このノーリファラーになる理由、まあ、主に3つ挙げますと、ブックマークから来たもの、あと直接 URL を入力してきたもの、であとは、まあ、メールの中に書いてあるリンクから、まあ、やってきたもの、こういったものが大体ノーリファラーに入ってきます。ただ最近あのスマホのアプリからの流入、これもノーリファラーになりますので、まあ、特に仕掛けしてなければなんですけど、まあ、最近ではスマホのアプリからっていうのもですね、このノーリファラーの数字が増えるのに、まあ、目立つ形になります。というところを踏まえた上で、その Google Analytics がどうやって参照元を判別しているのかっていうお話なんですけど、これはですね、訪問してきた時のクッキーの参照元を見てます。で、それで、あ、この人じゃあ検索エンジンから来たんだなとか、ソーシャルから来たのかなとか、まあ、そういったところが分かるようになってるんですけど、ただし、まあ、2番目に書いてますが、参照元がない場合、これはですね、参照元が分かるところまで遡って、それを、参照元ということで表示させます。つまりどういうことかというと、まあ、一番初め、まあ、検索エンジンから入ってきて、で、まあ、2回目、まあ、ブックマークもしくは、まあまあ、メールのリンクから来ましたとか、まあ、3回目もノリファラー、まあ、本来であれば、ノリファラーなんですけど、ただし、Google Analytics に関しては、まあ、例えば今回の訪問でノーリファラーだった場合に、そのリファラー参照があるところまで遡って、あ、この人、今回の訪問では検索エンジン経由で来てますよっていうふうに表示をさせるようにしております。したがって、まあ、ちょっと、はい、まあ、さっきも言いましたけど、まあ、SE をかけているページ、じゃなくて、それ以外のページから、流入してきている場合っていうのは、まあ、主に、ブックマークされているページから来ている、もしくは、まあ、2回目と、メールのリンクから来ているということが、まあ、推測されます。はい、では、じゃあ最後ですね、普段のクライアントさんのツール、アクセス解析のツール見てて、すごくですね、思っていることがありまして、それをですね、まあ、ちょっとお話ししたいと思います。はい、で、Google のアナリティクスのセミナーとかやっててもですね、ほぼほぼやってない方の方が多いんですけど、まず、コンバージョンの設定ですね、はい、で、これじゃあ何でしてくださいってことなんですけど、やはり何かの目的を持ってウェブサイトを運営しているはずですので、それをやはりうまくいってるのかどうかっていうのを、やはり数字で、しっかりと分析していく上で、 こちらのコンバージョン設定というのも必ず、してください。あんまりしているところを見たことないんで、ぜひですね、まあ、明日からでも本当に、やってほしいなと思います。あとは、関係者の IP アドレスの除外ですね。これはより正しい、マーケティングデータを取得していこうと考えたときに、関係者の IP アドレス、例えば、まあ、お付き合いしている制作会社さんだったり、あと社内だったり、そういった、関係者の IP を必ず除外するようにしてください。で、Google Analytics の例ですけど、まず画面の右上にアナリティクス設定というのが出てきますので、まあ、ここをクリックすると、はい、まあ、こういう目標の、設定の画面が出てきますので、まあ、青いところの目標というところをクリックすると、はい、こういう画面になって、はい、で、目標名、任意の、まあ、分かりやすい目標タイトルでいいと思うんですけど、まあ、任意でタイトル入れて、あと、まあ、目標タイプ、まあ、4つほどありますけど、まあ、どれか選択、まあ、大体まあサンクスページとか、まあ、そういったところになってくると思うんですけど、で選択すると今度は、まあ、その、まあ、目標したい、ページの URL を入れる項目に URL を入れて、あとですね、その下の方に出てますけど、目標到達プロセスっていう、まあ、これチェック入れますと、目標到達プロセスっていう、まあ、項目使えますので、でここにチェック入れますと、まあ、こうした画面に切り替わって、まあ、ステップ1、ステップ2、その目標となるページがあったとしたら、そこにたどり着くまでに、どういう段階、ステップを踏んでいくのかっていう、まあ、こういう項目を入れることができます。まあ、URL とあとそのページ名ですね、はい。で、この目標到達プロセスを使うと、はい、こんな感じでですね、その目標となるページがあったとしたら、その前のステップ、その前のステップの、間の離脱率、まあ、離脱数とか、まあ、そういったところが、まあ、分かるようにもなってますので、まあ、ビジュアルで見やすいんで、まあ、ぜひ、設定してないなっていう方がいらっしゃれば、まあ、ぜひ設定してみてください。はい、であとは、関係者の IP アドレスの除外ということで、その目標設定するページの、隣のタブ、フィルターというところをクリックしますと、こういう感じで、IP アドレスからのトラフィックを、除外する、まあ、機能がついてますので、まあ、そこで、まあ、ぜひ関係者の IP アドレスを除外してみてください。はい、というわけで、私のセッションはこれで終了となります。もし中ご質問あれば、懇親会にいますので、ぜひお声がけください。本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。まあ、SEO と、ね、アナリティクス、まあ、表裏一体みたいな感じですかね。
そうですね。
はい。で、ロトさん、普段アナリティクスのセミナーをやってらっしゃるということなんですけど、はい、近々の案内があれば。
あ、はい、そうですね。お手元に、こういったチラシあるかと思うんですけども、
緑色っぽいやつですね。
そうですね。
はい。
はい、毎回来てらっしゃる方であれば、おなじみのチラシなんですけど、はい、来月も、再来月もですね、ウェブ解析士認定講座というものを、開催しております。こちらですね、はい、これはウェブ解析士協会のウェブサイトなんですけども、はい、で、札幌ではですね、5月の18日、あと5月の25日ということで、初級ウェブ解析士認定講座をと試験やります。で、あとそのですね、まあ、初級では、ウェブマーケティングの基本的なところを中心にやっていくんですけど、上級ウェブ解析士認定講座になりますと、まあ、そういう初級の知識を使って、まあ、どう、コンサルティングしていくかっていう、コンサルティングスキルを、高めるための講座が、まあ、上級ということで、こちら6月に札幌でやりますので、ぜひ、ご興味、ご関心があればですね、自分のスキル高めたいという方がいらっしゃれば、ぜひご参加ください。